健康飯田、本日の健康飯田は飯田市立病院へお邪魔しております。本日お話を伺いますのは飯田市立病院皮膚科部長を務めていらっしゃいます上條先生です。上條先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回はその皮膚に関してお話を伺っていくわけですけれども、まず皮膚科では先生、改めてです、どのような症状をこれまで診察されていらっしゃるんでしょうか。
はい、皮膚に生じるいろいろなトラブル、かゆみや痛み、出来物などを診察しています。髪の毛や爪の症状も皮膚科で診察しています。
その中でも特に先生の専門領域、どんなところか、どうぞ教えてください。
はい、アトピー性皮膚炎や感染などの炎症性疾患をはじめ、感染症や悪性腫瘍まで幅広く診察しています。皮膚の総合診療科が専門といったところでしょうか。
総合的なことを見てくださっています上條先生です。そしてこちらも改めてなんですけれども、皮膚です。皮膚は体の表面をこうお医者様では見てもらうって考えていいんでしょうか。
はい、その通りです。
さて、それではその皮膚の専門家です上條先生に、本日は健康飯田としてお話を伺ってまいります。今回のテーマはアトピー性皮膚炎です。
はい、アトピー性皮膚炎とは、良くなったり悪くなったりを繰り返す、かゆみのある湿疹を主な症状とする皮膚の病気です。湿疹とは皮膚の表層に起こる炎症の総称で、皮膚炎とも呼ばれます。
わかりました。アトピー性皮膚炎です。症状の出やすい年齢の方、それか環境などはありますか。
はい、2歳未満の乳幼児期から学童期に発症することが多く、成長するにつれて症状は良くなる傾向が見られますが、成人になるまで再発を繰り返し、さらに症状が続くこともあります。唾液や汗、髪の毛が肌に触れる衣類との摩擦などの刺激や、食物、ダニ、ホコリ、花粉、ペットの毛などのアレルギーの原因物質や黄色ブドウ球菌などの細菌がアトピー性皮膚炎を悪化させることがあると言われています。
年齢や環境など関係があるそうです。先生、特に最近の研究で分かってきている原因、何かありますか。どうぞ教えてください。
アトピー性皮膚炎の原因は、最近の研究で皮膚バリア機能異常と免疫の異常によって起こるアレルギー炎症、かゆみの3つの要素が互いに関連しながら発症することが分かってきました。
その原因などには個人差もありますか。
はい、アトピー性皮膚炎では皮膚のバリア機能が弱まっている体質のため、外からの異物、刺激物質やアレルゲンなどが皮膚の中まで入り込みやすくなっています。皮膚の中まで侵入した異物は炎症を招き、その結果かゆみを引き起こします。かゆみのために皮膚を引っかくと、その部位の皮膚を傷つけて皮膚症状をさらに悪くさせたり、バリア機能をさらに弱めたりすることによってかゆみが強まるという悪循環に陥ります。そのため治療も三位一体で考えていくことが重要となってきました。
アトピー性皮膚炎です。基本的な治療とその治療の目標です。ぜひどうぞ教えてください。
アトピー性皮膚炎の治療の基本は、症状に応じて薬での治療、スキンケア、悪化させる原因の対策の3つを組み合わせた治療です。最終目標は、あまり薬を使用することなく日常生活を送れるようになることです。
一般的な治療薬、それと使用方法はどういった内容でしょう。
はい、一般的にアトピー性皮膚炎の治療では、ステロイド外用薬で炎症を抑え、 保湿外用剤で皮膚のバリア機能の低下を防ぐという組み合わせが基本となり、補助療法として抗ヒスタミン薬、一般的なかゆみ止めの内服薬が使用されています。
治療の成果です。やはりこちらは個人差がありますか？
はい、ほとんどの方はこれでコントロールできるのですが、一部の中等症から重症の患者さんの中にはこのような従来の薬では症状がなかなかコントロールできない方がいらっしゃいます。そのような患者さんの新しい選択肢として、近年注射薬などこれまでとは異なる作用機序を持つ新しいタイプの薬が続々と登場しています。
それは非常に頼もしいです。そのアトピー性皮膚炎の新しい選択肢、治療などと今お話がありましたが、新しいタイプの薬などですね、こちらもぜひどうぞ教えてください。
はい、アトピー性皮膚炎の炎症を引き起こす原因と考えられているインターロイキン4とインターロイキン13の過剰な働きを抑える注射剤と、アトピー性皮膚炎のかゆみの原因となる IL インターロイキン31の過剰な働きを抑える注射剤があります。現在注射薬は4種類ほどあります。また内服薬もあります。炎症やかゆみが伝わる信号の経路であるジャックスタット経路を抑えることで、炎症を引き起こす原因物質をブロックする働きがあります。現在内服薬は3種類ほどあります。これらの注射剤や内服薬を投与できるのは今までの治療で十分な効果が得られない患者さんで、使用できる基準を満たした場合です。
注射でそのかゆみを感じるところを止めるっていうことです。良い点ばかりありそうですが、先生、そのアトピー性皮膚炎での注射薬ですが、メリットやそれからデメリットも考えられますか？
はい、実際に、使用している、患者さんからは、かゆみが全然違う、早くやればよかったなどの声を聞かれることが多いです。最大のネックは非常に、高額な薬剤であることです。またあくまでも症状をコントロールする薬剤であり、完治させる薬ではない点には注意が必要です。
患者さんにとってかゆみが止まるっていうのは本当に大きなプラスかと思いますが、なかなかそこには選択の余地がまだまだありそうです。今日の健康飯田です。飯田市立病院へお邪魔しています。ここまでアトピー性皮膚炎について上條先生にお話伺ってまいりました。先生、最後にどうぞ飯田 FM 放送 i ステーションのラジオをお聞きの皆様へどうぞメッセージもお願いいたします。
はい、今まで受けている治療で十分な効果が得られない、毎日痒くて辛いという患者さんは、まずかかりつけ医に相談してみてください。
わかりました。今日はアトピー性皮膚炎について新しい内容も含めて上條先生にここまでお話伺ってまいりました。上條先生、本日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。